皆さん、こんにちは。ユナイテッドノース 84.2 タックの2択3択番組ナビゲーターの野田ねと、
こんにちは、タックンこと弁護士武田隆弘です。
はいはい、タックン、
はい、
日本はさ、漫画大国ですけど、タックンのさ、最近ハマってる漫画とかってありますか？
あのですね、僕結構すごい漫画読んでて。
そうなんだよね、実はね、
今日見たんですけど、あの携帯で大体見てるんですけど。
携帯読むんだ、漫画。
そうです、大体1ヶ月にね、1万円から3万円ぐらい使います。
それで見すぎでしょどこにそんな時間があるの
もうど、まあ、夜中とか。
はぁ、寝る前に漫画見ないと眠れないの？
漫画見ながらビール飲んでるっていう、
あ、それ趣味だわ。だってさ、学生時代の頃の趣味が満喫って言ってなかったっけ？
あ、それもありました。
学生時代にあの、のみならず、弁護士さんになってからも、その気分転換で満喫してるとかっていう話聞いた時にはびっくりしたんですよね。
そうですか。
と思って、やっぱり違う世界観があるから面白いの。
そうですね。なんかやっぱりね、違う世界、そうだからやっぱり気分テーマですよね、やっぱり。で、入り込むわけ。
どんどんどんどん次々と読みたくなっちゃって、気づいたらどんどん買っちゃってるってことです
か？そうですね。
で、今こんな便利な時代だから。
そうです、そうです。で、読みすぎちゃって、新しい話が出ましたって言ってくるんですけど、もう前の話は忘れてるっていう。
あ、そうか、いろんなものを手をつけすぎて、あっちはこっちは全部、全部見ちゃってるから、もう全くストーリー展開が記憶ない状態になってる。
そうです。
それいかんじゃん。
また前の話読んでとか言って。
え、スマホで見てるの、あの小さな。
そうです、そうです。
目疲れないですか？
かもしれないですね。まあ毎日ってわけでもないですけど、なんかゴールデンウィークだとか、まあ、そういう時で結構まとまって使ったりとかするので、すごい読んでますね。
あ、でもさ、かっくんの仕事ってそうさせるんかな。
いやー、でも弁護士さんみんな漫画読んでるとは限らないと思いますけどね。
そうだよな、弁護士そうだよな。まあ、主に、その、きっと、仕事に役立つようなやつ読んでるんですか？
あ、いえ、僕はね、あの、東京グールだとか、あの、なんだかな、ほら。
東京グールって、
あの、何の内容？吸血鬼が人間を食べちゃうやつ。
あ、そういうやつとか見てるんだ。
そうそう。
結局、あの、タックンだったらビジネス系とかさ、金融系のやつ見てるかなと思って、違うんだな。
ビジネス系もね、島工作とか読んだりとかしますけど、結構、あの、何でも。
何でも読んで
る。面白そうだなと思ったらパッと読んじゃう。
へー。そうなんだ。意外な一面ですよ。だってタックンを見て、この人ユナユナビール飲みながら漫画読んでるって誰も思わないですよ。
そう、もう昔は小学生の頃が漫画大好きで、僕の基本的世界観は大体漫画で出来上がってる。
うっそー、それは面白すぎるわ。ね、私ドラえもんぐらいだったかな、街でもう出たらパッパッって呼んでたの、あられちゃんと。
そうです、う
ん。それでストップしてるけど、まあそういう人もいるんですね。うん、素敵です、たくん。意外な一面で。そのギャップがいいわ。さて、はい、番組ではリスナーさんからのメールをお待ちしております。本日のテーマはですね、景品表示法ということでございます。買い物をして、こんなはずじゃなかったという経験は誰にでも一度くらいはあるのではないでしょうか。
まあそうですね。やっぱりね、あの、こういう、まあチラシだとか、あの、まあ商品の表示だとかね、見ると、やっぱどうしてもやっぱ買ってもらいたいというふうに思うんで、やっぱりどうしてもちょっとね、誇張しがち。
そうだね。
のものがあるんで、で、まあそれはね、ちょっと、まあ詐欺とは言いませんけれども、詐欺までいかなくても、ちょっと表示と違う商品だと、いうことではいかんということで、作られたのがさっきね、野田姉が言った景品表示法ということ
で。じゃあさ、さっくん漫画のタイトルとか見て、実際読んで、これ面白くないなんていうことがあったら、それってさ、一応景品表示法になるわけ？
いやいや、それは面白いかどうかで、人の主観なので。
あ、そうか、それは引っかからない。すいません、変的な質問で。はい、こんな初歩的な質問でも番組から受け付けていますからね。愛知期待ゲームの公式ページより、タックンの2択3択宛てに送ってください。では始まります。せーの。
タックンの
2択3択。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。
失った愛を取り戻す、冷え切った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
ユナイテッドナース 84.2 タックの2択3択私のダネと
タックンこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーはどうしての2択3択です。
イエーイ
イエーイイエーイ、今日は祝日って
、ちょっと暑すぎてちょっとあんまり人がいない、暑いですね、今日
すごい歩いてたんだけど、これ危ないでしょ、この時間に歩いてたら。
2時って1日の中で一番暑い時間帯
だよね、うん、もう日本が心配だわ本当に暑すぎて、ね、はい、ということでみんなきっとお家でねラジオ聞いてくれてると思ってますから、メールください、
はい、
はい、SNS で実際にあった A、B と違いのということをこのコーナーは、問いかけます、法律家である拓君が見解を述べてくれます。
はい、今日のですね、はいはい、あのテーマのその景品表示法ですが、
はい、
正式には不当景品類及び不当表示防止法という長い名前なんです。
長いなぁ、難しそうですけど、ネット上ではこんな相談が寄せられています。紹介します。はい、ある商品をネット通販で購入しました。その際に特典として先着で〇〇のプレゼント、なくなり次第終了と明記されていましたが、特典は、なくって、特典は同行、なんていうんですか、梱包されてなくっておらず、お店に問い合わせしたところ、特典の在庫がなく終了と返事されました。在庫がなくなったのなら仕方がないなぁと思ったのですが、その日のお店のホームページをもう一回確認すると、私が購入した同じ商品に、再び特典の記載がありました。そもそも在庫がないのに特典をずっと記載しているのは、景品表示法で問題はないのでしょうか？ A、違法である。B、わからなければいい。C、合法である。
はい、ありがとうございます。これはですね、一応 A です。違法である。
違法なんだ。
でね、これ、うん、基本的にこの法律、さっき言ったように、うん、不当景品類及び不当表示防止法なんで、
うん、
景品と商品の表示、
うん、
ね、これは両方取り締まる法律なんですよ。
うん、
で、これは、基本的には景品をね、取り締まるっていうのは、まあ、簡単に言うとですね、うん、高すぎる景品をダメだよというふうにしたっていうことなんです。これ、この後、まあ、この後の相談にもあるんですけど、うん、だで、まあ、基本的にこれ、まあ、景品のね、これ額として、うん、金額としてね、ちょっと高すぎなければ一応はいいんですけれども、
うん、
で、例えば、まあ、この景品に関してね、
うん、
どのように、こう、まあ、配るというか、
うん、
お客さんに渡すというのは、うん、まあ、一応その、売り手側というか、うん、その、まあ、メーカーとか、まあ、そういうところに、
うん、
まあ、一応委ねられてはいるんですけども、うん、ただこれ、先着順ということなんですけど、
うん、
そもそも在庫がないのに先着順で景品を差し上げますよっていうふうに書かれてること自体が、これが不当表示になるので、
なるほど、ね、これダブルでダメですね。
そう、ダブルというか、うん、景品の方は別にいいんですけど、不当表示の方に引っかかって違法であると、
そうだね、
ということになります。
なるほど、はい、わ、はい、かりました、ダメですよ。はい、お祭りの300円のくじで任天堂 DS が当たるのは景品表示法違反ですか？景品表示法ではくじ券の20倍の値段が上限と定められていますよね。300円の20倍は6000円ということは、300円のくじで6000円以上の品を置いてはいけない？300円で高額な商品を手に入れようという心理が馬鹿げていると思う？皆様はどう思う？ A、違反している。B、限度額は関係ない。
はい、ありがとうございます。これですね、実際この、うん、そもそもこの3メートルのくじなんですよね、
うん、
これがくじで Nintendo DS が当たるっていうことになるので、これは商品の景品ではないんですよ。
あ、そっかそっか、うん、くじだからだ。
そう、
うん、
だからこれはいわゆる景品と表示法には、うん、該当しないということになるので、
そっか、
これは B ということになる、
ね、なるほど、ね、分かった、
うんうん、
はい、景品っていうのはおまけっていうことです
ね。そうなんです、そうなんです。キャラメルを買って、
うん、
そしたら Nintendo DS が当たりますよ、うん、というのだと、うん、それが値段としてどうかという問題になる
んですけど、ね、なるほど、はい、はい、景品表示法の事例なのですが、松坂牛と偽って他の肉を提供していたお店の言い分で、確かに松坂牛ではないが、肉質は同等であるとあった場合はどうなります？景品表示法の条文を読んでも、著しく有料であるという表現だったので、肉質が同等な場合でも当てはまるのでしょうか？詳しい解説をお願いします。A、ブランドが記載されているので違法。B、同じクラスなので問題なし。同クラスなので問題なし。
はい、ありがとうございます。これはですね、結論から言うと A です。ブランドが記載
され
ている
ので、
松坂牛って書いてあるのに松坂牛じゃないよということですね、
うん
うん。で、ただですね、これ景品表示法に引っかかるかどうかっていうと、
うん、
ちょっと微妙なところで、基本的に有料誤認というですね、
うん、
そういうのを あの規定してるんですけど、うん、要は実際よりも有料であると。だから、あの、松阪牛よりも美味しくない牛の肉なんだけども、松阪牛で書いてあるっていうことになると、それは、あの、実際よりも有料、実際よりも美味しいというふうに誤認させるってことはアウトなんですけど、実際は肉質は同等であると。で、例えば、ね、神戸牛だったとか、そういうふうになって、なってくると、ちょっとこの、ね、景品表示法に引っかかるかどうかはちょっと微妙になってくるんですけど、うん、ところがですね、これあのやっぱ食品においてはですね、別の法律なんですよ。
ほう。
これが、
またまたややこしくなりそうだ。
あの、ちょっと長いんですけど、うん、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律。うん、過去 JAS 法っていうんです
か、うん、あー、なんか JAS っていうの聞いたことあるぞ。うん、JAS って書いてある丸いマークのやつ見たことある。
で、それで、うん、内容物誤認とか表示禁止事項ということで定められていますので、基本的にはこれに引っかかって違法になります。
そうか。え、待って、はい、どっちも違法ってことじゃあこれ。
で、景品と表示法に関しては優劣の問題なのですよ。
そうか。
だから、うん、実際問題同等であると、肉質がね、
はい、
同等だよと。だから例えばまあね、100g、うん、ね、5000円の松阪牛、
うん、
100g 5000円の神戸牛だったらまあ同等じゃないですか。
きっと。
きっと。
うん、
で、そうするとまあ松阪牛じゃなくて、うん、あの神戸牛でしたと、
は
あ
は
あ
は
あ、いうふうになる場合は、うん、基本的にはこの景品等表示法にはこれ引っかかんないんですよ。
あ、そうなんだね。
優劣の問題がある
から。そうか、優劣なんだ。
うん。なんだけどさっき言ったジャス法は優劣ではなくて。
ではなく、そっちに
引っかかる。違う。そういうことです。
ほー、なるほど。なんかさ、一つのさ、事件というか一つの案件でも、うん、見落としてはいけない別サイドがあるね。
う
ん、
そうですね。
うん。
まあ、ちょっとね、ごちゃごちゃしてるんですけど、
うん、
まあ、基本的にはやっぱりそういうのをね、誤認、ね、消費者をね、ちょっとこう、騙して、買わせようということを絶対やらせないぞと。
そ
ういうことなんですけど、ただ実際問題として、騙してるのが、さっきの野田レーンのその漫画のね、質問ありましたけど、
うんうん、
それ、また主観の問題とはまた別なので。
そうだね、キャッチフレーズとかって難しいもんね。うん、
面白いとか、美味しいとか、
うん、
可愛いとか、
うん、
こういう主観っていうのは人によって違うんで、当たり前ですけど、
うん、
それが違ったって言っても、それはやっぱり法律に引っかからないんですよ。
うん
うん、ただ、その実際の綺麗だとか、そのね、値段的にはどうだとか、
うん
うん、まあそういったようなものに関しては、
うん、
基本的には客観的に物差しで測れるものなので、
うん、
それに関してはもう取り締まりができるということですね。
なるほどね。あとなんか、薬事法、薬事法昔の、
うん、
あの、治る、痩せる、とか、
うん、
あれもね、
そ, うですね、
あそっちは、私がいつも気をつけてる、
う
ん、格闘技。
そうですね。
うん。だから、いろんな、この、キャッチフレーズとかね、うん、難しいなって思うので、まあ、皆さんも本当に注意してくださいよね。うん。で、たくん、もしさ、買い物に重要な景品法が少し、うん、本当に、こうやって勉強していって分かったところで、私も本当に仕事に行かせていこうかなと思うんですけど、今後もさ、たくん、漫画とかでさ、騙されたっていうことがあったらさ、また教えてよ。
漫画でですか？
漫画でこれ騙されたんじゃないって、こんなこと書いてあったのにとか言うの
ね。僕ね、もう騙されまくりですよ、うん、漫画。面白いだろうなと思って買ったらつまらんかったっていっぱい。
だけど一応読むわけだ。
まあもったいないですからね。
だ
から、1話しか読んでない漫画とかいっぱいありますので
。そうだよね。で、1話無料だったりしな。
あ、あります
あるよね。
それもあります。
うん、またちょっとタックの漫画コーナーでも作ってほしいと思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、今日の1曲といきましょうか。タック。
今日はですね、
はい、
海の日、あと、サザンオールスターズ、
決
して40周年ということで。
40周年やってるんだ。
ということで、カペンシンドバット、サザンオールスターズでーす。
逃げたほどにそれにしても涙が止まらないどうしよう浮くな女みたいにちょっと今夜は熱く胸焦がすさっきまで俺一人あんた思い出してた時だよハートに龍神の色飾る浮かぶ浮きになら見られない俺に
の2択3択。続いては番組にゲストをお招きしてザックバランにフリートークする2択3択出たとこ勝負でーす。
はい、本日のゲストはですね、以前出ていただいた山下さんからのご紹介の方です、
うん、はいはい、ではご紹介いたしましょう。朝のみなこさんでーす。皆さん、かわいい。もう
よろしくお願いします。
アイドルですか？ご職業は違います。デザイナーさんということで、たくん、じゃあどういうことなんでしょうか？
は
い、
さっき今ね、アイドルって話ありますけど、まあ、方向性はその通りなんですけど、実はですね、ちょっと春日井市の方で、その消防団の方のですね、次キャラクターということで、春風ちゃんっていうのが、いるんですけど、
かわいいね。
かわいいかわいい。ちょっとこの赤い頭巾をかぶったですね、女の子なんですけど、このですね、生みの親というか、
ほいほい、
そういうことです。ですね、今日は浅野さんにちょっとね、そのお話をしていただこうかなというふうに思ってます。そもそもこの春風ちゃんですけど、どういったような、まずいつぐらいにできたキャラクターなんですか？
平成24年に、この防災本が、できたんですけど、
はい、
それで、春日井市の、幼稚園、保育園、小学校1年生に、配られて、そこからですね、その中の防災本の中の一人の女の子。
そういうことですね。
はい、
だから元々だからその防災絵本という絵本があって、そこの中のキャラクターなんですよね。
はい、
なのでその防災絵本っていうのは、元々そのね、所属してらっしゃる山下さんもそうですけど、そのカスミンが作ったっていうことなんですよね。そもそもカスミンっていうのは、その防災の団体っていうわけではないんですよね。
じゃないですね。
子供を相手にした団体ということなんですか？
そうなんですね。子供たちが喜ぶことを何かやろうって始め、そういう感じで立ち上げた。
なるほど。その一環としてその防災教室みたいなことをやるということで、その絵本を作られたということですね。
かわいいね、この春風ちゃんのキャラが ね、多分2等身 2.5 等身しかなくって丸いお顔 で、ね、これをデザインしたのが美奈子さんなの？
はい、
そうなんだ、かわいい。もともとイラストレーターってことですか？
そうです
ね、
グラフィックデザイナーって言ったり、イラストレーターって言ったりしてるんですけど、
そうなんだ、すごいな。このデザインしたやつがさ、実際に形になっちゃってるっていうのはどんな感じですか？
なんか嬉しいですね。
そ
のカスミンを立ち上げた時も、絵本を作るのが夢って
言って、そうなんだ。
でその中で、キャラクター、私が作ったキャラクターが、着ぐるみになるのも、
すごい羨ましいな。私もなんかたっくんのさ、キャラクター作りたい。
いやいやいや、だってあんまり可愛くない
です。なんで自分で言うの？たっくんのさ、
聞いてよ、まず聞いてください
よ。聞いてよって。たっくんのさ、事務所の前にさ、たっくんのキャラクターも作ってよ、みなこさん。かわいくない？たっくん。2.5 投資のね。
誰かわかんないかもしれない。なるほど。で、この春風ちゃんは、実際そのね、着ぐるみっていうか、高さはどれぐらい？ 1 メートルぐらい？もっとですか？
どのぐらいなんですか？私、
1メートル50ぐらい。
1メートル70ぐらい
ですか？ 70 ぐらい。ああ、そうなんですか。
大きいな、
大きいキャラクターですね、
春風ちゃん。口ぐらいのところ、春風ちゃんの口ぐらいのところが、頭で何の話してんだろう。春風ちゃんは春風ちゃんでし
ょ。春風ちゃんは、どういうところに会えるんですか？
春日井のイベントですね、消防と動いてるのが多いんですけど、ワイワイカーニバルとか、春日井の、とか、製造メーションとか、
あと、春日井祭りとかですか？
そうなの。春日井祭りの時の春風ちゃんは大変だな。
そうですね。
暑い。春風ちゃん暑い。春風ちゃんが
暑い。春風ちゃん暑い
よね。笑ってますけ
ど、春風ちゃん
は。暑いわ。ね、体力いるわ、春風ちゃん。会いたいな、春風ちゃん。一番最近で会えるんだったら、納涼祭り来るかな？
行きません。
行かない。さすがに春風ちゃん死んじゃうよね、納涼祭り。
真っ暗だからあんまり見えないですね。
見えないですね。そっか。
春風祭りがあれですかね、一番。
5月だったよね、春日山祭り。
違った
っけ？あれ？あ、10月か。ワイワイが5月春で、春日山祭りが、じゃあ、次私たちが公で春風ちゃんに会えるんだったら、はい、消防署に行ったらいる？
消防署で、春風ちゃんって呼んでくれれば、行きます。
本当に？はい、じゃあ、イベントがあって、子供たちが消防署に見学に行くんだけど、はい、春風ちゃんもいるっていうつもりでみんな来ちゃうよね。
はい、はい、呼んで、春風ちゃんって言ってくれれば、
ちょこって出てき
ます。
うわーってなるよね。春風ちゃんに会ったーとか言って、
はい。それは楽しいね。
なるほど。春風ちゃんと浅野さんいつも行動一緒にしてらっしゃる。はい
そうですね。一緒です
ね。なるほどね。はい、そうやっぱり海の親として。
そうだね。
そうですね。はい。
どうですかこのお子さんたちとこの春風ちゃんでやっぱりいつも仲良くしてるんですか。
そうですね。また来たよって言ってくれる子もいますし、うん、なんかギュッてしてくれる子もいたりして、もう春風ちゃんの中はちょっと号泣ですよね。
なんか中っていないですか。泣いちゃうの、春風ちゃんの中の、ね、春風ちゃんのハートはもう、もう泣いちゃう。
泣いちゃってますよ。
ああ、そうなの。
ぐちゃぐちゃですよ、
ね。ぐちゃぐちゃになっちゃうんだ。いや、それ感動するよね。
うん、汗と涙で。
さっき防災の絵本っていうのありましたけど、はいはい、それって今もまだ配布は続いてるんですか。
そうなんです。うん、一番初めはその
24年
はい、うん、はい、年少年中年長さん小学校1年生に配られたんですけど、その次の年からは年長さんだけに配られて、うん、もう4年5年続いてます。
へえ、そうなんだ。
葛西市内の幼稚園保育園に、はい、ってことなんですね。
はい、はい、そうです。
これ違う市も春風ちゃんっぽい人っているんですかね。なんかこんなにキャラクター立ててやってるのって葛西市春風ちゃんぐらいですかね。どうなんだろうね。でも本当にいいキャラクターですよね。目立つね、真っ赤っかで。
そうなんです
ね。春風ちゃんの春はね、春日井の春。
あ、そっかそっか。
ということでね。
はい、
う
ん。そうなんです。
で、ね、そういうことで春風ちゃんと共にね、はい、毎日お忙しい浅野さんですけれども、はい、普段それ以外に、さっきデザイナーとかいろいろお話ありましたが、はい、そういうお仕事もやっぱりやってらっしゃるということですか。
はい、ある美術部の、中学校の美術部の、講師をやったりしています。
あ、
そうなんだ。絵の先生なんですね。
そうなんです
。すごい。あ、じゃあこういうキャラクター以外に、はい、そういう、なんだろう、抽象画じゃなくて、うん、ね、きちんとした絵も描かれるということですね。
そうですね。水彩画とか。
へぇ、そうなんだ。
はい、
やっぱりあれなんですよ。そういう絵が上手な人が作るキャラクターだからやっぱいいんですよね。
そうだね。なるほど。
そうですか。ね、そういうようなお話もあったので、今日ちょっと、ご相談みたいなのもあるって聞いてるんですけど、
はい
は
い、
どうぞお願いします。
去年10月に事故したんですよ。うん、主人の運転で私が助手席に乗って事故したんですけど、はいはい、で、
怪我しちゃったんですか。
はい。
そうなんだ。
中止、はい。そんなにひどくないと思ってたんですけど、うん、まだ痛くって、リハビリに通ってて、それで、もう打ち切りになったんですけど、6月に。
うん、もう治療をね、もうやめてくださいって保健会社に言われちゃったんだよね。
はい、8ヶ月目に。
はい、ららららら。
なので、それは慰謝料どのぐらいなのかな。
ああ、そうですね。これよく聞かれるんですけど、結局慰謝料って目に見えないもののお金なんで、うん、一体いくらなんだっていうところ、非常に微妙なんですけど、うん、まあ一応ですね、これ、算定のですね、一応そういうなんか、算定表みたいなのがあってですね、まあ、弁護士に持ってるんですけど、まあ、それでいくと、まあ、最高で130万円ぐらいまでいけるっていうのはあるんですけど、まあ、下、まあ、幅があってですね、加減でいくと90万ぐらいになるということになるので、まあ、今、むち打ちって話があったんですけど、むち打ちだと、ちょっと、まあ、軽い方なので、まあ、90万円ぐらいになってしまう可能性は高いということですね。まあ、なかなかね、本当交通事故にあって、非常にいろんな面でね、いろんな各方面に影響を与えちゃったりだとか、例えば仕事を休んだりだとか、
ね、
家族にも迷惑かけたりだとか、いろいろあって非常に大変なことがあるんで、なかなかそういうのをね、数字でバンと出すのって難しいんですけど、まあ、だけどそうは言っても決めなきゃいけないから、ということで、 数産という表現が作られてるんですね。
でも打ち切りになっちゃったってことは、うん、もうもらえてなかったんですか、今まで。もらえてたんですか。
もらえて、
治療費とか。治療費とか。
治療費はもちろん出ます。だから、もうこれ以上治療費出しませんよってことなんですよ。
うん、
でただ、まあ、実際それもね、あの保険会社の見立てなので、うん、実際本当にまだ治療をね、する必要があって、うん、あの通院を続けて、ね、後から治療費を出してもらうってこともありますよ。
あ、そうなんだ。うん、じゃあちょっとぜひ、これタックに相談していただいて、細やかに。はい、はい、ぜひ。
まだまだ痛いんです。
あ、これね、ちゃんと言わなくちゃいけないことですよね。
はい、そうですね。特に無休止ってね、本当に治らないんですよ。痛みはず
ー
っと続いちゃうんで、なかなか難しいんですね。
もうちょっと、浅野さん、春風ちゃんのためにも頑張ってもらわないとね、永遠に。
はい、頑張ります。
はい、はいはい、ということで今日は、春風ちゃんの生みの親、イラストレーターの、浅野美奈子さんに来ていただきました。最後何かありますか？
最後ですか？
じゃあ、春風ちゃんに会いに来てねということで。
はい、はい、はい。春風ちゃんに会いに来てください。
はい。じゃあ今日は浅野さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す。消え切った愛に終わりを告げる。あなたの愛を共に考えます。立田隆弘総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時半になります。ユナイテッドノース84点によりお送りしてきましたタックの2択3択、間もなくエンディングです。
このところね、あの豪雨なので、はいはい、不安定な天気も続きましたが、3連休はまあ晴れてますね。しかもね、猛暑でした。まあ、この後もね、城下町にね、お越しの際はね、熱中症対策を十分にとってください。
本当ですよ。本当にこの水分をね、一生懸命頑張ってとって、私も一日大体1から2リットルぐらい飲んでます。ガバガバに。はい、はい、そうです。さて、番組では皆さんからの2択3択を募集してます。どっちを選んだらいいのという疑問に、レジェンド弁護士タックがお答えします。来週はどんなテーマでいきましょうか。
来週はですね、はい、遺言についての事例を、まあ、検証していきたいと思います。
はいはい、
遺言の効力の範囲やトラブルにならない、ね、遺言書の残し方、ね、などを解説していきたいと思います。
はい、私たちの年代もこれから関わることが多くなる問題でもあります。このテーマに反応された方、メールを待ってます。他にも自分で解決できないなというお悩み事などありましたら、どんな些細なことでも結構です。愛知期待ヘムの公式ページからタックの2択3択宛てに送ってください。ということで、来週もお昼の2時、ユナイテッドノース 84.2 メガヘルツにチャンネルをアクセスくださいね。ではまた来週。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたしました。